待たせいたしました。こんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと雑談配信をしております。よろしくお願いいたします。大丈夫そうでしょうか。 YouTube 大丈夫そうですね。Facebook も大丈夫そうかな。Twitter もおそらく大丈夫。LinkedIn も大丈夫そうということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。この配信はですね、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから LinkedIn。LinkedIn は私の個人のアカウント。この4つで同時配信をしております。配信が終わった後は、それぞれのプラットフォームで動画として、アーカイブが残ります。あとは、音声のみ、ポッドキャスト配信をしております。Google ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ポッドキャスト、などなどで配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。いや、なんかですね、今配信をしようと思ったらですね、なんかリストリーム .io の UI がガラッと変わってまして、これ何っていうね感じで、大丈夫かみたいな感じだったんですけど、まあ、なんとか配信ができているので大丈夫そうでございます。よろしくお願いいたします。さてさて、まあ、今日はですね、日付が間違えている、画像に載せている日付が13日になってますが、本当20日ですね。失礼いたしました。1月の20日でございます。で、今日の話題なんですけど、まず あれこれ画像が違うな。あれ、お待ちくださいね。今日の話題の画像が間違ってるな。まあいいでしょう。まあそれぞれね、あのライブ配信のところのアーカイブじゃない説明欄のところに書いてあると思います。映像をご覧の方は今日の話題というか載せてるスライドが先週のものが載っちゃってるので、失礼いたしました。今日の話題なんですが、ツイッターのアカウントを分けたらということで、ツイッターのアカウントを2つに、分けまして、でその分けた理由とかね、感想とかを話そうかなと思ってます。で、2つ目がですね、口の軽いフリーランスにはなりたくないということで、お話をしたいと思います。この2つでお話をします。画像は全く気にしないでください。間違いでございます。はい、ではではでは、で、まあ一つ目の方がですね、ツイッターのアカウントを分けたらっていうことで、まあ、このどのアカウントだっていうことなんですが、ウェブマスター手帳じゃなくてですね、私 の個人での遠藤聡のアカウントなんですね。で、遠藤聡のアカウントは今までは一つだったんです。で、まあ雑談でもたびたび話してるんですけど、まあ、それは基本的にはもう僕の個人のアカウントっていうことで、まあ、好き勝手にツイートしてたんですね。で、まあ正直フォローする人、結構いろんな方にフォローしていただいたりとか、あとリストとかね、ツイッターのリストで、まあ、いろいろこう入れて追加していただいたりっていうのを見ていると、まあやっぱり過去にはね、そのツイッターのアンケートでアンケート取ったこともあるんですけど、そのリストに入れていただいてる、そのリストのねタイトルとかを見てると、どうもやっぱり僕の個人の好き勝手にツイートするのはあんまそういうなんか、ニーズに適してないなと、合ってないなっていう風に思ってですね、やっぱり分けようかなということで分けたんですよ。で、本当もう好き勝手に有用のツイッターのアカウントを一つ追加で作って、 で今までの方は もうちょっとそのやっぱりウェブ担当者とか、そのフリーランスで今やってる僕の仕事のに関することっていうか、そういうのにもう分けようと。で後のこと僕のなんか例えばキャンプの話とかゴルフの話だとかあとはもうね、まあ世間に対するこう思う、こう思う、オピニオン的なその自分の意見とかっていうのをツイートするなんていうのはその新しく作った方でやろうと思ってるんですね。で、まあ、新しく作った、まあ、そのツイッターのアカウントは別にはなんかフォロワーをとか全然気にせずもう自分で、まあ、僕の場合前も話しましたけど結構もうツイートして満足するタイプなんですよ。だからまあ他もそうなんですね。インスタとかもそうなんですけど、YouTube とかもそうなんですけど、もう投稿して投稿した段階で僕の、欲求は満たされるんです。なのでその、いいね数がどうとかフォロワー数がどうっていうのは。表向きにねそういう話をしたりするツイートしたりすることはあるんですけどパフォーマンスというかねプロモーション的な理由でそういうことすることはあるんですけど僕の個人的なモチベーションには一切影響を及ぼしてないんですよ。及ぼしてないんです。で、なので、まあ、その新しく作った方はもうどちらかというとタイムラインで見たいもので、あとは自分でもうツイートしたいこともうストレスの吐きだめですよね日頃の鬱憤を晴らすための自分のそのツイートをしたい欲を解消するためだけのアカウントにしようということなので、皆さんも全然フォローする必要ありませんし新しく作ったアカウントはこれですみたいに、表向いたっていうことはありません。まあ、知ってる人だけが知ってるっていう感じですし、今その元々の僕のアカウントでフォローしてくださってた方にコミュニケーション取ってくださった方をフォローするみたいなことも基本的にはしません。本当に知ってる人だけはしたんですけど、それ以上なんかやるつもりはない。で、まあそれが話したいわけじゃなくて、でその分けたんですよ。で分けたら前の雑談でもだいぶ前話したことがあると思うんですけど。でその分けて、で今までのアカウントの方でフォローしてるアカウントを整理したんですよ。まあ、そういうのに合わせてですね。でだいぶこう例えばニュース系のアカウントとか、あとは、まあ、キャンプ関連とか、あと、まあ、ゴルフとかですね、サッカーのとかっていうアカウントのフォローを外して、新しく作った方でフォローし直すっていう風にしてるんですね、今ちょっとずつ。でそのフォローを外してったら、で、ウェブマーケティングだったりソーシャルメディアだったりそういうデジタルマーケティング関連のアカウントだけをフォローするアカウントにしたんですね。今、まあ、ちょっとずつ作業進めてるところなんですけど、でやったらやっぱり自分のその見てるタイムラインがガラッと変わったんですよ。やっぱり今までそのなんていうのかな、このタイムラインの設定は最新のツイートがを見るようにしてるんですね。それじゃない設定にしちゃうとそのエンゲージメントがうんぬんとか人気がうんぬんとかっていうことになっちゃうので、タイムラインに表示されるツイートが、なので僕はそれがあんまり好きじゃないというか、好きじゃないので最新のツイートを表示する方にしてるんですよ。それでもだいぶ表示されるツイートが変わりました。やっぱりこう前もね話したと思うんですけど、やっぱりフォローしてるアカウントの、ツイッターのフォローしてるアカウントでだいぶ変わるなっていうのは改めて実感をしました。失礼、声がちょっと出ちゃった。だからなんかこう今新しいアカウントの方でそのキャンプとかゴルフとか、あとはそれこそ乃木坂とか、乃木坂もちょっと僕の中でもう 終わり始めてるんですけど、まあまあまあ、そういうのをするようになって、フォローするようになって、いやこんなにやっぱり変わるんだなって改めて実感をしてですね、やっぱりこれだったらゴルフはゴルフ用の、キャンプはキャンプ用のアカウントとかって作ってもいいのかもなみたいにちょっと思うぐらい、だいぶタイムラインが変わったんですよね。だからやっぱり自分がフォローするアカウントっていうのは、まあ、中にはねたくさんこうフォローして、でフォロワーを増やすためにフォローするっていう方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱ僕はあんまりそれはしない、したくないなってやっぱ改めて思ったんですよね。そうするとやっぱり自分が見ているタイムラインが汚れるっていうのを改めて感じて、まあ、前もねそんな話したと思うんですけど、だからやっぱ変わるな。だから皆さんももしですね、こうザックもうねなんかタイムラインがぐちゃぐちゃだななんて思ったら、アカウント分けてみるといいかもしれないですね。どうですね。かまあフォロワーしないでうまくリストを使うとかねっていうのでもいいとは思うんですけど、まあただリストだとね、リストの切り替えがちょっとめんどくさかったりするじゃないですか。だからまあまあまあそれは各々の合う合わないはあると思うんですけど、僕はリストも大量に作ってるんですけど、それでもやっぱりなんかなっていう感じはあるので、だいぶ変わったなっていう感じがします。ぜひなんでやっぱ、まあ、僕の場合はその乗るあんまりその内容が変わったっていうわけではないんですね。ただやっぱりフォローするアカウントのなんていうんですかね、テーマが変わると自分が見ているタイムラインが全然変わるんですよね。っていうのはやっぱり僕はクライアントのいろんな会社のそのツイッターのアカウントも見てるんで、でそのそれぞれのツイッターのタイムラインをたまにまあ見たりもするんですよね。でそういうのを見てみると、やっぱり自分の日頃使ってるツイッターのアカウントのタイムラインには流れてこない話が流れてたりとか、逆で流れてる自分がよく目にするものが全然流れてなかったりとかっていう、もう同じツイッターなんだけどもう全然別世界に変わったりするので、いやこれはやっぱり随分違うなというふうに感じております。でもねツイッター、フェイスブックはね実名で一アカウントっていうふうになってますけど、ツイッターは別にそういうのがないので、だからこそそれができるっていうところだと思う。興味ある方はですね、まあいろいろアカウント作って、フォローするアカウントを変えてみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。やってみるとねいいと思います。あ、松井さんこんばんは、ありがとうございます。で、2つ目の方ですね、2つ目の方の今日の話題っていうのが、口の軽いフリーランスにはなりたくないっていうことで、あ、一応もう一度言っときますとですね、今映像をご覧の皆さんはですね、見始めた方とかも今表示されている今日の話題とかは先週のものになっております。日付で、先週の日付になってるんですけど、なので今日の話題のところのに書かれてるものは無視をしてください。で、口の軽いフリーランスにはなりたくないっていう話なんですけど、これはですね、まあ僕も前にツイートしたりしたりですね、まあまあもともとそうなんですけど、どういうことかっていうと、やっぱり自分のその新しく相談をしてくれた方とか、お客さんクライアントになりそうな方とかに、まあ、例えば実績でこういうのやってたんです、やってますとかやってましたっていうのをまあ求める、まあそれは分かる。やっぱね実績が分かんないと、どういうのやったのかとか、どういうのができてるできるんだみたいなのが分かんないと、信用ができるかできないかみたいなところであると思うんですよね。なので、それはすごくわかるんですね。 あ、松井さんごめんなさい、本当申し訳ないです。録画に入ってしまったかと思ってしまいました。かっこ笑ってね、本当ごめんなさい、僕のあの画像の設定ミスです。本当ごめんなさい。そうなんですね、すっかり。あ、まあそれでですね、で、画像の設定ミスでございます。で、まあその実績を求められた時に、で僕は基本的には自分のクライアントの名前とかは言わないんですよ。で、それはクライアントに言ってもいいよって言われてるところもあるんですね。で、例えば僕がツイッターのツイートとかを見てると、ああきっとここの会社のをやってるんだろうなっていうのは分かる方はいらっしゃると思うんですね。だし、そのクライアントというかお手伝いさせクライアントの方が、ね、どのツイートを見ていると、まあ、お金関わってるんだろうなっていうのが分かるっていうのはあると思うんです。まあそれはまあ、お互いに分かってに OK っていうことで、まあ、ありますし、まあ問題ないところだから、あの会社さんだったりとかそういう方々なのでっていうのはあるんですけど、で僕は基本的にはとはいえ公表はしないんですね。で公表しないだけじゃなくて、そういう実績を求められた時もどこの会社をやってますっていうクライアントの会社名は基本的には言わないようにしてるんですよ。で僕はそれはなんでかっていうとですね、まあ、公表しない、一般的に公表しない理由は、あの SNS で僕はその自分の名前で好き勝手ツイートをしてるのでとか、好き勝手いろんな投稿をしてるんで、それで何かもし炎上したりとか何かあった時にそのクライアントに迷惑がかかるっていうのが一番嫌なんですね。っていうのもありますし、あとはクライアントの競合が、僕が関わってるっていうのを知られたくないっていうのもあるんですよ。そうすると知られたくないっていうのは、それを知る、僕が関わってるんだっていうのを知ることによって、僕が何が得意だとかで何が得意じゃないかみたいなのも分かると思うんですよ。っていうのもあって、基本的に公表しないんですね。で、そういうこう、なんていうんですかね、新しいこう契約云々とか相談を受けて、新しいクライアントになるかもしれませんみたいな、仕事をいただけるかもしれませんみたいな時にの、まあそれはこう一般公開されて公表じゃないんですけど、ある程度クローズな場面ではあるんですけど、言わないんですよ。で、それはなんでかっていうと、まあ、いくつか理由はあるんですけど、この口の軽い人フリーランスっていうか、まあ、口の軽い人間に僕は基本的にもう私生活でもなりたくないんですね。だから僕結構口は硬いですよ。で、なんか、どうなのとかって言われても僕大体本当のこと言わないんですよ。まあ自分のことに関してもそうなんですけど、それがまあ自分以外の友達のことであったり、ね、人のことであったらなおさらで、まあはぐらかすっていうことが多くて、どうなんですかねとか、本当知っててもどうなんですかねとか、あんまり会ってないんで分かんないですねとか、いやでもなんか、あとはその人自体が公表している、例えば、まあ、SNS 上に投稿している内容のことは、まあ、公表している、でその人方がですね、その人が公表しているから言う、それを言うってことはあるんですけど、それ公表してない、その人自身が投稿してないもの、公表してないものに関しては僕は知ってても言わないっていう風にしてるんですよ。でそれは仕事でも同じで、なのでクライアントから言ってもいいよとかって言われたとしても基本的には言わないんです。でなんでかっていうと、やっぱり僕はその口の軽い人がそもそも信用できないんですよ。で 行ってもいいよって言われたとしても、やっぱ例えばそれが自分の立場になった時に、自分の、がクライアント側で誰かにお願いをしてますっていう時にですね、そのお願いをしてる人に、まあ、別に僕がクライアントでお願いしてるっていうのを言ってもいいですよとは言ってても、言ったとしてもですね、それをどこの誰にどういう形で言われるかっていうのは分かんないわけじゃないですか。どういうふうに話すかも分かんないし、でそれがいいように言うかもしれないし悪いように言うかもしれないし、分かんないんですよ。でやっぱりそういうところでなんか言われるのはあまり僕は気持ちよくないんですよね。いいように言ってくれてたとしてもどうなのかなっていうところが僕はあって、でやっぱりそれ対クライアントに対してもそうで、で去年とかもあったんですけど、やっぱり実績を教えてほしいと、でそのどれぐらいの会社の売り上げがある会社でどういうことやってるんだっていうのはまあ言われたんですけど、そんな言えるわけがないんですよね。そのクライアントの内部の情報を勝手にその、内部の情報をこの会社にこういう理由で、お話を します、それはいいでしょうかってお伺いを立てることもなくですね、でその会社から自分たちがクライアントだっていうのを話していいよって言ったと言われたとしても、それはあくまでクライアントであるっていうお手伝いをしてますっていうのを言ってもいいよっていう話なだけであって、自分たちの情報を、ね、どれぐらいの売り上げがあってどういう施策を打ってて、ね、どれぐらいの広告費をかけててみたいなことまで詳細まで話していいよって話ではないと思うんですよ。で大体の企業でそこまで話されて全然問題ないよってところってないと思うんですよね僕は。だからそれを求めてくる会社もどうなのかなっていうのは僕正直あるんですよ。それはちょっと信用ならないなっていう、それを求めてくる時点で、まあそれは分かるんですけどね、聞きたくなる気持ちは分かるんですけど、それ言うわけないじゃんっていう話で、で逆にそれを 言うような人間に仕事依頼していいのって思っちゃう。ってことはそれを聞いてくる、で僕はそれを話したとします。ってことはあなたたちの会社の話も他のところのどっかで話しますぜっていう、話してもいいんですよねっていうことじゃないですか。それはどうなんだろうなっていうのが僕はずっと思ってて、僕はそれがあまりいいことだとは思えないんですよ。でただそうは言っても本当に何年も前に一回だけ僕がそのいいよってこういう話、自分たちがクライアントだっていうことは言ってもいいよっていう会社さんのことを、まあ、そういう、相談を受けて、契約云々、お願いするかもみたいな時に、まあ、実績でこういうどっかありますかねみたいな時に言ったことがあるんですよ。この会社のこういうことを、こういうこと、まあ、それも詳細、具体的な詳細は話さずに、この会社のこのウェブサイトをのウェブ担当者としてやってますみたいな感じで、だから具体的に何をどういう施策を打ってるとか、どれぐらいの予算感でやってるとか、どれぐらいの売り上げがあるみたいなのは、話してないんですけど、話してなかったんですけど、それでもその、この会社の、ウェブ担当者をやってますみたいな話をし終わったあと、その帰り道で僕すごい罪悪感というか、すごいなんか嫌な気持ちになったんですよ。言うべきじゃなかったなっていうのはがあって、もうそこからもう完全に言わなくなって、でもう正直それで信頼されなかったとしてもいいなって思ってるんですよ最近は。それでなんか信頼されなくて、仕事が新しい仕事がなかったとしても、取れなかったとしても、今自分のことを信頼して仕事をくださってる会社を裏切るよりかは100倍マシだなっていう、100倍どころか全然いいっていう、なんかそこを裏切ってまでも新しい仕事を得るんだったら僕多分仕事もう辞めるだろうなっていうぐらいの僕は意識なんですね。でやっぱりそれってなんか仕事をそのいろんなね、こうウェブマーケティングに関わっていろいろこう仕事を外注する場面ってあると思うんですね。でそういう時にその口の軽い人に 頼むのか、とも口が固い人に頼むのかっていうのは、まあどうなんでしょう。僕の感覚でやっぱり口が軽い人には頼みたくないなっていうふうに思っちゃうんですね。でどれだけ話してもいいよって言ってたとしても、自分の内情というか、どういうことやってます、こういう施策を打ってます、これぐらいのその施策によってこれぐらいの成果が上がってますみたいなのを勝手に話されるっていうのは、僕はすごく不快なんですよ。でそれって不快じゃないのかなと思うんです。いろんな多くの会社さんにとってね、それ例えばもう、例えばセミナーとかでね、もう自分たちのクライアントですっていうので事例として紹介 させてくださいっていうので合意形がある中ですね、事例として自分たちの、事例として合意が得られてるところで、でそのクライアントにもフォーカスが当たるような形でちゃんと対等なこう形で2人というかクライアントと一緒に何かを話をしますみたいな時だったらまあいいと思うんですよ。だけどどっちか片方がいない場面で話をするっていうのが、合意があった上でもですね、そのクライアントがいない同席してない場所で話をするっていうのは僕すごく嫌なんですよ。なのでそれはやっぱり自分が仕事を振るっていう時でもやっぱり同じじゃないかなと思うんですよね。ね、自分がいない場所でまあね、自分のこちらの、どれぐらいの単価でこの仕事やってますとか、一本ね、いくら仕事受けてますとかでベラベラ喋る人って信用できないと思うんですよ、じゃないですかね。どうなんですか、僕が変なのかな、わかんないんですけど、信用できるのかな。なんかそれを知った時にって思っちゃうと思うんですよね。だからそれよりかは自分たちのことを、あ、もちろんね、その NDA ってありますよ、ね、守秘義務のね、契約がそれがまあまああるのはあとは思うんですけど、それがなかったとしてもないからって何でもかんでもベラベラベラベラ喋る人ってどうなんですかね。僕は信用できないなって思っちゃうんですよね。でもな、どうなのかな、普通って何が普通かってのありますけど、自分たちの内情のことを NDA、ね、契約をしてないとかからとかっていうよりでベラベラベラベラなんか好き勝手にね内情喋られちゃうっていうのは、それを心よく思う会社のとか心よく思う人っての方が多数なんですか。そんな感じはしないんですけどね。っていうのもあるし、まあ、ベラベラ言っちゃって言った相手がじゃあその話をまた他に言わないかっていう保証なんてないじゃないですか。ね、そうするとなんかあんまり誰にとってもいいことない気がするんですよね。松井さんが、きっと陰で僕も言われてるんだろうなって聞いて、しまいますね。僕も全然言わないでやってます。そうですよね、なんか、言わない方がいいんじゃないかと思うんですよね。あんまり言っていいことってない気がするんで、ね、でなんかそういうのって尾ひれがついてなんかいろんな話になっちゃったりするじゃないですか。だから多分言わないっていうことが僕はベストなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。っていうのはまあまあいろいろまああるんですけど、そのクライアントのその当然ね競合とかを調べるんですよね。そのでその会社名とかで調べたりするとその会社が前にあったんですけど SEO の会社に依頼をしてたんでしょうね。でそこの SEO の会社がクライアント紹介みたいな実績みたいなので紹介してたんですよ。で紹介してたんでそうするとこから でその会社 SEO のその会社のことを見て、でそこには今後こういうことをに取り組んでいかれるので期待をしていますみたいな。あ、なるほど、じゃあ競合はこういうことを今やろうとしてんだなって分かっちゃったんですよで分かっちゃったし、その SEO の会社がのそのサービス内容とかなんか強みとかって書いてあるところで、あ、なるほど、ここの会社に依頼をしてるってことはその競合はこういうことを手法というかこういう路線で、頑張ろうとしてるんだなっていうのが、まあ、予測できちゃうじゃないですかね。でそれってその競合の会社にとっていいことなのかっていうと、まあ、100% 不利じゃないですか。だって競合のウェブ担当者をしてる僕がどこの会社に依頼をしてて、その競合の会社がですよ、競合の会社がどこの SEO の会社に依頼をしてて、その会社が今後こういう、まあ、今こういうことに取り組んでて成果が上がってるって、まあ、僕からしたらいやうちの方が全然上なんですけどみたいな感じなんですけど、まあこういうことに取り組んでて、結果が出始めてます、あ、なるほど、うちの競合はそういうことに取り組んでるのか、で これからこういうことに取り組まれていくみたいなこと書いてちゃってるんで、あ、なるほど、こういうことやっていくのか、じゃあ先に潰しとくかっていう ね、これからやろうとしてるんだって、それでオキオキ、じゃあこっちもそれがその手法をこっちでも先に潰しちゃえみたいなもの、まあ、できちゃうっていうかやったんですけどねっていう風になっちゃうんで、それって全然いいことないなって思うんですよね。え、ね、松井さんはそのどのコンサルつけているかでもバレますよねって、ね、本当そうなんですよね。だからなんかあんまりそれを言う、まあね、なんかそのね、その SEO の会社とか、まあ、そのなんていうんですか、まあ、例えば僕のような立場の人間としたらですね、それちゃんとそういうお客様の声を載せるとかね、インタビューをしたりとか実績を載せるみたいなのって、大事なことだと思うんですね。それは、新しいお客さんを獲得する、信頼を得るみたいなところでは大事なことだと思うんですけど、僕はなんかその前に何か、超えてはならない一線みたいなのが僕の中であって、そこがやっぱり口の軽い、口が硬いっていうところであるんですよね。だからまあなんか僕は細々といつまで経ってもやってるのかもしれないんですけど、だからね、なんかそれこそ、経営コンサルタントをしてる人とかビジネスで稼ぎます系の人たちから見ればですね、いやいやそういうところですよって言われるのかもしれないですけど、まあ、僕の中でやっぱりポリシーというか大事にしてるものがあって、なんかそこはね、だから自分のこのお手伝いをしてますよっていうふうに言っても、その回先でどういうことしてます、今こういうこと取り組んでるんですみたいなのってね、言わないですよね。で、まあ、そのちょっとね、例えばツイッターのアカウント運用お手伝いしてますぐらいまで言っても、じゃあそのツイッターのアカウント運用で具体的にどういうことをしているのかとか、どういうことをやろうとしているのかとか、どういう目的でどういう狙いがあってとか、どういうことがあってみたいなのって、まあ僕は絶対言わないですね、具体的な話って、なんか僕はそういうのは嫌だなというふうに思ってますというお話をでございました。はい、そういう話をしてたらもう35分過ぎちゃったので、そろそろ第265回のウェブマスターのまったり30分はこれぐらいで終わりにしたいと思います。いやーもう早いですね、1月が終わりますね、12分の1、2022年、もうついこの間新年になったと思いましたらもう12分の1が終わりますね早いですね、あっという間すぎても、え、もうっていう感じなんです。まあまあまあ、皆様体調管理には気をつけて元気に過ごしてまいりましょう。 というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。